ながら日経4月6日土曜日、担当パーソナリティは DJ の B です。今日も日本経済新聞からのニュースと今週1週間の振り返りをお届けいたします。ながら日経、お手元はそのまま。今週のマーケットを100秒で。それでは今週1週間土曜朝方までの市況を100秒で振り返ります。機関投資家の利益確定売りが幅広い銘柄に出されて、東京市場は売り優勢でスタートした今週。アメリカの ISM 製造業景況感指数が市場予想を上回る結果となったことから、インフレ率の高い状態が当面継続するとの見方が優勢となって、主要な株価指数は下落しました。その後も FRB 高官から利下げを急ぐ必要はないなどとする発言が相次いだことを受けて、アメリカの長期金利が上昇。株式の相対的な割高感が意識されたことから、アメリカの主要な株価指数の下落基調は継続しました。木曜日にはダウ平均が今年最大の500ドルを超える下落となりました。注目された金曜日の雇用統計は、非農業部門の雇用者数が30万3000人増と、市場予想の20万人増を大幅に上回った一方、平均時給の伸びは 0.3% と市場予想と一致。インフレ基調の加速が見られなかったとの受け止めから買い戻しが入って、ダウ平均は5営業日ぶりに反発して引けています。週末終わり値、日経平均先週末から1377円36銭下げて 38,992 円08銭。ダウ平均先週末から903ドル33セント下げて 38,904 ドル04セント。ドル円先週末から25銭上げて151円の60付近。ユーロは 1.0835 付近で週の取引を終えています。明治安田生命、企業年金の利率上げ、政府で利上げ後初。明治安田生命は、2025年4月に企業から預かる年金保険で利回りを約束する予定利率を 1.25% から 1.3% へ実質的に引き上げます。日銀によるマイナス金利政策解除後に、主要政府が利率上げを打ち出すのは初めてです。長年にわたって予定利率は低下が続いてきましたが、他社が追随する可能性もあり、年金運用の安定に向けた転換点になります。 NEC 廃棄アルミを高品質再生、 AI で精錬手順最適化へ。 NEC は富山大学と組み、廃棄アルミを高い純度で再生する技術を開発します。2028年までの実用化を目指します。含有成分を AI で解析し、不純物を取り除く最適な方法を見つけられるようにします。環境負荷が小さい再生アルミへの注目度は高く、自動車メーカーなどの脱炭素に弾みがつく可能性があります。アップル、従業員700人を削減、 EV 開発中止などで。アメリカアップルがカリフォルニア州の複数拠点で735人の従業員を削減することが4日分かりました。2月に開発中止が明らかになった電気自動車 EV や音声アシスタント Siri 関連などのチームとみられます。出遅れている生成 AI の開発に経営資源を集中します。首都圏私大の下宿生、初期費用230万円、23年度過去最高。首都圏の私立大学に2023年度入学した下宿生の受験費用や敷金、礼金、生活用品などを含めた初期費用が230万2181円で過去最高だったことが、昨日東京地区私立大学教職員組合連合の調査で分かりました。22年度から46801円、およそ 2% 増加しました。日本海のカニ、資源回復は北陸から、越前ガニ3年連続増。日本海のズワイガニの資源回復が北陸を中心に進んでいます。福井県の越前ガニは2023年度11月から3月末の漁獲量が3年連続で増えました。石川県は能登半島地震で出漁が制限されたにもかかわらず、前の年度より2割伸びました。福井県産の平均単価が1割強下がるなど、消費者が手を伸ばしやすくなっています。 禁漁区を設けるなど自主的な対策が走行しました。一方で日本海西部の鳥取県などでは回復に時間がかかっています。以上、今週1週間のまとめと日本経済新聞から最新のニュースをお伝えいたしました。今週は株価の下落基調が継続しました。日経平均は1377円36銭の下げ、ダウ平均も903ドルの下げとなりました。率で言いますと日経平均が 3.4%、 ダウ平均は 2.3% と大幅な下げとなっています。ダウ平均は週末に切り返した分少しね、下げが緩やかに見えますけれども、木曜日までの下げで言うと日経平均とそんなに変わらなかったという状況でもあります。この背景となっているのがアメリカ FRB の利下げを急ぐ必要がないという姿勢への転換ということになっています。マーケットでは6月に利下げをスタートするという見方が優勢だったんですけれども、こういった FRB 高官からの発言、あるいは今週発表された経済指標が予想を上回る状況が続いたということから、当面アメリカのインフレ、物価上昇が継続するという見方が優勢となってきました。そうなると当面金利が高い状況が続くのではないかという懸念が台頭しているわけですね。金利が高い状態が続くということは株価にとっては基本的にはマイナスということになります。金利が高い状態が続くということは、例えば国債のような手堅い運用手法でもそれなりの収益を上げることができる、株式のようにリスクを取る必要がそんなにないということから株価が下がりがちとなります。そういったことからダウ平均、そしては日経平均も下げ圧力が働きがちだったということとなります。ただ週末の雇用統計、非常に注目される経済指標でございますが、ここでですね、平均時給の伸びが市場予想と一致をしたと、加速していないというふうに受け止められたことから、ダウ平均は5営業日ぶりに反発をして引けたという流れとなりました。今日ご紹介したニュースをより詳しく知りたいという方は、タイトルの横にあります日経のロゴをクリックしていただきますと、日経電子版の記事に飛ぶことができます。ぜひご活用ください。そしてながら日経では公式 X アカウントも運用しております。制作の舞台裏やパーソナリティの横顔、最新のニュースなどなどお伝えしております。こちらのチャプターのリンクからぜひフォローしてみてください。さあ、今日ご紹介したニュース、首都圏私大の下宿生初期費用が230万2181円、過去最高となったというニュースございました。物価高の影響ですよね。パソコンだとか家具、そういった生活用品が前年度比 14% 増加したということをはじめですね、初年度の学校に対する納付金136万5281円ということで、こちらも過去最高となっています。そして家賃もですね、やっぱり増えておりまして 3.6% 増ということで、敷金礼金と合わせて結構な負担になっているというところかと思います。で、これ下宿生でございますけれども、自宅から通学する新入生の初期費用も過去最高ですね。162万3181円ということで、やっぱりこの初年度の納付金も高額でもありますし、物価高による生活費の上昇というのも着実に響いてきているようです。で、去年よりですね、仕送りも増えてはいるんですが、8万9300円が平均額ということでございまして、1994年がピークだったんですが、そこから比べますとなんと3割少ない水準ということになっています。国からの経済的な支援は拡充される予定ではありますけれども、影響は限定的の様子でございまして、ここからですね、奨学金の充実とか補助のさらなる拡大というのが望まれるところです。ながら日経、明日日曜日は初のレギュラー登板となります横田佳穂さんへと続いてまいります。初回ということで皆さん期待していらっしゃると思いますけども、どんなお話が聞けるんでしょうか。また明日朝8時あなたのながら時間にお耳にかかります。本日のお相手 DJ のびーでした。良い週末をお過ごしください。